そうしたら、まあ、一件一件何か、まあ、ヒストリーみたいな感じで坂本先生の家をまあ辿ってきたんですけど、どれかやっぱり印象的なものとか、何かこの一件は面白いとか、そういう、なんだろう、一つ選ぶとしたらどれが面白いですかね。
なんかね、
あの坂本県では毎年、まあ、どこの研究室もそうだと思うんですけど、毎年 OB 会みたいにやるんだけど、そこでアンケート取ったことあるんですよ。確かやったことがあると思うんだけど、その OB にみんなにアンケートして、一番好きな作品はどれですか。
坂本作品、
そうそうそうそう。なんか適当なこと言うとまずいんだけど、多分その時一番になったのは大田の町屋か水瀬の、水瀬のあれも町屋だっけ、まあそのどっちかだったと思いますよ。でじゃあ僕はその時なんて書いたかっていうと、多分大田の町屋って書いたんじゃないかなと思います。それはなぜですかって聞かれると、
官室ができたのはその頃、ね、
そうだね、多分そうですね。
官室っていうのは英語にするとコネクティングルームで、
うん、
まあ、部屋と部屋をつなぐ、
そうですね、
廊下みたいな部屋のことをまあ言ってるわけですけれど、
うんうんうん、
あ、信友の家もそうですかね、
わかんないけど、水瀬もね、こう入ってきて、ここのところって書いてないんだけど、
1階の真ん中の、
そうそうそう、なんかそういう空間がお好きなのではないかっていう、好きだとか言うとあの人これ違うっていうかもしれませんけど、やっぱりあの坂本先生のこれを癖と言ったらまた怒られるのかもしれませんけど、あるんですよね。なんかちょっとこう、さっきの駐車場の話なんですけど、駐車場の脇からこうスッと入るとか、一度中庭に入ってからこう入るとか、いきなりこう道路に面して玄関ということはまずほとんどないですね。でまた入ってからこう部屋に行くときも、いきなりリビングアクセスでボンってリビングルームに入るなんていうこともあんまりなくて、その最初の三田の家もね、あのやっぱり一度ちょっとこう脇みたいな場所があって、こういう玄関入ってスクシクをちょっとあるじゃないですか、そうそうそう、から大きな空間に行くっていうね。例えば篠田先生だと、例えばこう三田の家と白の家を比べると、篠田先生の場合はこっちからスパンと入っちゃう、
大きい
方からドンと入っちゃう、そういうことをまあされない。でそのまあ、官室っていうのはどういう概念なのかはあんまりあの説明を聞いたことがないし、概念としてもよくわからないんですけれども、なんとなくこう目的のないドロンとした場所をちょっとあるっていうのが意図かなって勝手に解釈したりしてます。なんかそのわかんないな、あんまり勝手なこと言うとまたいけないんですけど、その官室って結構ほらあの立派なスペースなんだよね、廊下じゃないんだよね。でもまたこれを全室っていうにはでかすぎるし、立派なお部屋なんですけど、目的がつけようと思えばつけれるわけだ、つけれるんだけれども、いわゆる近代建築的な住宅概念の中でこの場所は何って、どういう目的って言われた時になかなか言い切れない場所としてなんかあるんですよね、あるように僕には見えて、そのなんか曖昧性みたいなものをなんかわざと作ってんのかなっていうのを、よく思いました。 すいません、一番最初のどれが好きかっていう問題とつながってないんですけども、どれが好きかって言われるとね、結局自分が見たものの範疇で話してしまうので、見てないものが入ってないのでちょっと不公平になるので、なかなか言いにくいものがありますね、でもまあ、見たものの中で言えばやっぱ抱いたかなっていう気がします。
まあ、ハウス SA でもその間室っていう概念自体はほとんど出てこないけれども、まあ、駐車場の脇から入って、でちょっと細い廊下が右と左に分かる、右と左っていうか同じ方向なんだけど、右に下がっていくか左に上がっていくかっていうのがあって、で左の階段、緩い階段を上がっていくと途中から瀬戸物なんかがまあ飾ってあったりして、でメインのルームに、まあ、だんだん畑みたいになっている、リビングというかスタディールームみたいな感じですけれども、そこに入っていくっていう構成ですよね。まあ、僕もハウス SA しか実は見ていないので、まあ、その印象で語るより他はないんですけれども、やっぱりその大きな部屋ボンって入る前に、しばらくその長い細い階段があって、で、下の方にもまあ食事スペースがあるけれども、そこにも階段でしばらく下がっていくというような、まあそういう構成になってますよね。そういう意味では、まあそのコネクティングルームっていうはなくても、そういうなんていうの、移動の空間なんだけれども、物を飾ったり物を置いたりっていうことが結構まあお好きなのか、何かお考えとしてあるのか、まあそういう感じなんですよね、きっと。
そうですね。
あとは屋根、まあ、家型っていうのを、まあ、使ったり使わなかったりで、 SA の時はハウス SA の時は家型っていうのかな、傾斜屋根を使って、しかもちょっと本体とはよく関係のわからない角度で置かれていたりしている一方で、最新作のハウス AO ですかね、 A0 なのかは、フラットルーフになっていて、そういう屋根に関するお考えて何か坂本先生から伺ったことってありますか。まあその複雑化するっていうことはあったと思うんですけれども、
まあ、最初の家型はさっきも説明したんですけど、その住宅は住宅であるっていうトートロジーをあえて言いながら、
住宅は芸術であるのをおじりという、
いやそうじゃなくて、形を作ると形には常に社会的に意味が付与されてしまうっていう、あ、これは何に見えるでしょとかね、これってなんかバロック的だよねとかって、でそういう風に見えるのが嫌だと。だから、それからなんか僕らの金勾配って言うんですか、90度のこういう屋根っていうのは、そういう幾何学的な形が持ってるすごい強い力があって、そういう力が強いのも嫌だと。それはつまり、それは金勾配っていう言葉に回収されちゃうし、それからバロックっていう言葉に回収されたり、ゴシックっていう言葉に回収されたらば、坂本一世じゃなくなっちゃうじゃないって。だから、これを作っておけば、あ、これは、まあ、バロックでもゴシックでもなくて住宅だって言われれば、住宅なんだから嘘ではなくていいじゃんっていう、だから住宅の、そういう屋根にしてるんだけど、必ずしもだからその角度はいつも一定ってわけじゃないわけよね。幾何学的なルールがあるわけではなくて、まあ一般的な、みんなが子供が描いたらお家ってこうよねぐらいのスタンスで家にしてると。で、それが、その後、非常にもっと、曖昧な形にしていったのはさっき言ったような理由だと僕は思うんですけれども、簡単な一つの形として回収されないようにするっていう。で、それ以降の、まあ、屋根っていうのは僕からすると興味ないんじゃないかと思うんですけど、坂本先生の中には平らだろうとなんだろうと、そういうとまた違うって言われるのかもしれないけど、でもそこにある種のこだわりとか考え方があるようにはあんまり思えませんね。コンクリートだから平らだとか、まあこれコンクリートって平らじゃないけどね、幕張とかは。でもまあその材料に合った程度の形にしときましょうと。まあハウス SA の場合だと、なんだっけ。 木でなかなか複雑でカなんか、カーボンじゃないけどなんか非常に高い繊維を張って成立させてる屋根だけども形としては、太陽熱を受けるコレクターをこううまく乗せるために考えられているような形かなと。だこれもそのデザインとしてっていう考え方はあんまりないと思いますよね。あとまあ最後の建物は木造と聞いているのに平らなのでちょっとよくなぜああなってるのかよくわかりませんけれども、そうですね、そうですね。だからまあ機能的にあのこう材料に適したあの形の屋根を乗せてるっていうようなふうに思いますけど。
その一方で今度はなんか先生の住宅にちょっと話を向けてみようかなって思うんですけど、例えば、はい、結構ホタルイカっていうあの日本橋のイタリアンレストランとか、あと山っていう名前の代々木の住宅とか、結構あのこう解釈してくれっていう指示に見えるようなタイトルをつけることがあるじゃないですか。まあ西荻窪も結局どういう名前でしたっけ？
うちの家。
あ、そうですね、家の家って書くんだけれど読み方はうちの家でしたっけ、それとも内側のうちか、内側の家っていう、まあうちの家っていう、そういうタイトルを割とお付けになるのは、まあ坂本先生ともちろん違うんですけれども、それはどういう、なんていうのかな、割とその意味を消したいということを結構白を外壁に塗るときにおっしゃってたりしていた記憶があるんですね。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、椿山荘の近くのあの音楽スタジオについた住宅とか、そういうのとその表題との関係というのはどういうふうに考えてつけられているんでしょう。
比較的最初からそうなんですけども、あの連想の家とかもそうなんですけども、タイトルが、なんていうんだろう、関連的に、あるいは詩的に何かを漂わすのが嫌いなので、植物的に、なるべく植物的に連続した窓がついてたら連続、連想の家とか、それから、まあ、ホタルイカはホタルイカに見えるからホタルイカとか、なんか、その自分のコンセプトとはなるべくあんまり関係しないような、こう見えるし、こう作ってるっていう、ただそれだけでつけたいなっていうふうに思ってますね。で、それ、例えば、そうじゃない、そういうふうな考えでそうじゃないつけ方も、の人もいるじゃないですか、ナンバーワンとかツーとかスリーとかっていう。で、最初連想の部屋1、2、3ってやってたんですけど、品川先生に、それを絶対にやめろって言われまして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10歳やってたらもう全部同じになっちゃうじゃないかって言われて、それは3でやめたんですけども、でそのそから他にも、なんだろう、アルファベットで A とか B とかって付け出す方もいらっしゃいますよね。
先生の SA とか、
ああ、
まあ
それにそうですね、近い、うん、そうですね。でそれだと、だから、坂牛亭とか天内亭っていうのと同じような感じがするじゃないですか。それも嫌だなと思ったんですね。建築の特徴を表してないので、なるべくこう植物的に大きい窓の家なら大きい窓の家とかでいいかなっていう、そんな風に思ってますけど。あの、そうだ、表題っていうと、あの佐々木さんが表題の美学じゃなくて、なんだっけ、そういうの書いてますね、タイトルの美学、タイトルの美学、佐々木健一さんのね、あのタイトルの美学もすごく面白くて、なんかタイトルからいろんなものが伝わってくるって邪道だよなって思うんですよ。タイトルを見てそのものを解釈しちゃうっていう、なんかこう受容者と対象のあり方は邪道なので、じゃあ無題でいいかっていうのがこう モダンなアートにはいっぱいありますけれども、それ無題っていうのも卑怯だなっていう。その無題じゃないけどタイトルがいろんなことを醸し出さないようにする、なんかそのギリギリのあたりがいいかなって思ってるんですけど。
まあ、タイトルの美学だと、もともとそのタイトルっていうのは美術賞が、その扱っている絵を特定するために、何とか書いてある絵みたいな感じにして言葉で、まあ、とりあえずつけていって、でそれがまあ流通し始めたっていうような、まあ歴史的な経緯があって、でそれを逆用して、まあいろいろその印象日の出みたいな風につける人もいれば、無題ってつけちゃう人もいてっていう風な、まあそういう流れが、まあ基本的には書いてあるんですよね。まあ、じゃあ、タイトルもそうなんですが、今度は例えば外壁みたいな、例えば水瀬の町屋を僕、まあ、写真でしか拝見したことないですけど、やっぱりこの粗い銀色に塗られたコンクリートブロックの壁っていうのは結構、
ブロックじゃない、コンクリート、
コンクリート、あ、そのものか、これ片板の型枠の
精度が悪いので、あ、結構ギタギタですけど、
こういう、まあ、銀色に塗るっていうことも結構不思議なもんですし、先生は割とその白く塗ることで意味を消すっていうことをおっしゃるけれども、多分意味を消すっていう点では坂本先生ももしかしたらある程度同じつもりで、でも銀色に塗ってるのかもしれないっていう、これっていうのはなんか銀色っていうのは何か時代的な傾向だったんですかね、水瀬の町屋に関して言うと。
なんかこの話はしょっちゅうこうフラグメンタルに、坂本先生と会ったり飲んだり食ったりしてるときには登場しては消え、登場しては消え、こうなんか一貫して1時間ぐらいこれについて話したことは、あ、でもあったかな。前坂本先生と奥山さんと、かっていう東工大の雑誌で材料についてっていう割と変わった坂本先生がやらないようなテーマで提談をしたことがあって、その時にはもちろんこのことが話題になりました。それで、まあ、すごくざっくばらんに坂本先生がおっしゃるには、なんかコンクリート打ちっぱなしで銀色に塗るつもりはなかったんだけど、なんかできてみたらコンクリートがあんまりこう綺麗に打ててないと。で、それをまあ、お化粧するには、まあ、何かを塗るしかないなと思って銀色に塗られたってなんかさらっとおっしゃったような気がしてて、でなんで銀だったかっていうのなんかおっしゃってたかな。なんか坂本先生自身がなぜ銀かって特定はしてなかったような気もするんですけど、坂本先生銀が好きなんだと思いますけどね。卒業設計の図面って東工大に残ってるんですけども、図面の下にこう表題を書く欄があって、そこが全部銀色に塗られて白抜きで確か表題が入ってて、で図面ナンバーが入ってるんですけど、それが赤で入ってるんですよね、 1,2,3,4,5。 だから銀とか赤って、まあ赤使われてる建物ないですけど、あーちょっとね、でもまあ銀が好きなんだろうなと思いますけど、まあもう一つは銀に塗るとこれ行ってみると分かるんですけど、遠くから見ると材料がよく分かんないんですよね。銀って普通は金属に見えるからアルミかなって思うわけですよ。ところがアルミのこう金属だと普通こう目地が入るの で目地がないなっていうんで違うかと。でまあ近寄ってみると非常にこう、皮膚病のようなサーフェイスなわけでありまして、ますますこうよくわからないっていう、そのよくわからないっていうのが坂本先生は非常に好きなのではないかと。こうだから見たものをなんかこう人ある言葉に回収されないのを好む人なので、そういう状態にするのが銀が最も適してたのかなっていう気もしますけど。
で坂口先生の住宅にも結構、まあ、外側は白く塗っているけれども内側で、まあ、例えば緑色を塗ったりオレンジ色を塗ったりとかって割とそういう色の操作をなさることもあって、ちょっとこれは坂本先生から離れるかもしれないですけど、まあ、そういう色の操作っていうのは、まあ、何かお考えがあって選んでいるのか、あるいはどういうふうに選んでいるのか、まあ、適当に選んでいるのか、まあ、そういうような話、色彩について、まあ、材料ともちょっと関係するかもしれないですけれども、ちょっとお尋ねしたいなと思います。
坂本先生と全然離れないなと拠点ランクを見て思って、坂本先生ってすごい色使ってんだって今日なんかしげしげと見ながら思ったんですけどね。この日常の私学にあんまり色が登場しませんが、今日の展覧会見てると結構色使ってますね、坂本先生は。あの熊本もそうだし、江古田もそうだし、あとなんだろう、あ、みな、あの星田もそうだしっていう、あれなのかな、少し大きなものになると使う傾向があるのかな。住宅だとあんまりないですよね、ほらね、ほら、
こういうとこは共同住宅だと割と、
うん、使ってますよね。ほら、ほら、ほら、ほ
ら。
あ、そうね。まあ、それは結構あるんでしょうね。
まあ、この、新建築者の住宅っていう、特集 の、 あの表紙は、
銀色。
銀色。これは星だ。
うん。
上から撮ると銀色。
そうですよ、
ね。から見ると、まあ、それぞれ色が塗ってあるっていうようなことですかね。
なんか僕が色を使い始めたのは、その、まあ山田さんは知ってるかもしれないけど、前僕はその谷川敦さん、美学者の谷川敦さんの考えにすごい傾倒してまして、モダニズムっていうのはこう、質量と形式で言えば質量をこう排除した時代で、それがこう時として爆発するんだよっていう、その考えに、つまりまあ質量をないがしろにしてきた時代だということに対する反省を建築化したいっていうのはずっと思っていたので、まあ質量性の一環としてカントなんかがこう排除してしまった色っていうのをもう一回なんか何らかの形で復権したいっていうのはずっと思っていて、まあそれは質量性って必ずしも色だけではもちろんないだけれど、まあ色もその一つで、まあそれをうまく使いたいっていうことはありました。ただその質量性の復権自体を建築の基本的なテーマには僕はならないと思っているので、まあ一つのスパイスぐらいの感覚でいますけどね。あるいは素材感なんていうのも、その、坂本先生と提談して素材についてっていう話をした時も、まあその時話題に上がったのは、例えば、銀座のエルメス、あれはなんだっけ、ロジャースかな、ピアノがやって巨大なガラスブロックを使いましたね。まあああいう素材感とか、それからまあ世界的に言えば、ズントーとか、まあスイスの建築家ヘルツォーガンデルムーロンとか、そういう人たちがやっぱりなんかすごい素材感で建築を作り始めた時でもあったんですね。今からだいぶ前に対談したんですけど、でやっぱりその質量性が、排除されているということに対する反省が世界的に起こってるんだって僕はなんか言った記憶があるんだけれど、だけどもちろん、ズントにしたってエルツォーグだって素材だけで建築を作ってるわけではないので、それは一つの、まあスパイスなんだなって思いますよね。だからスパイスとして、まあ、色も効かせたいなっていうのは思ってます。
まあ結構な、まあ、時間にもなってきたのでそろそろかなと思いますけれど、うんうんうん、大丈夫ですか。6時から神楽坂で授業ですよね。まあ坂本先生のこういう展覧会が開かれるのは多分東工大で行われて以来なので4、5年ぶりですかね。もっともしかしたらやってたかもしれませんけれど、
そうじゃないですか。
世界中でやってますけどね。
あ、そうなんですか。
中国とかでもかなりやって、2、3回やったって聞きました。
あ、そうなんですか、うん。中国でプロジェクトはやってまだないですよね。
プロジェクトやってないんですけど、うん、教えられたり展覧会はやってて、で、日本でも岡山かなんかでやったって聞きました。うん、だから日本で 2回目、3回目なのかな、東工大アメリアだと思います。
はい、6月30日まで、やっていますので、この番組がいつ、なんていうのか配信されるのかわからないですけれども、まあ、急いで編集したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。